OBC、 これからも AM1314 FM クイックラジオ大阪をよろしくお願いします。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。初夏というそんな感じがぴったりになってきましたね。で、どうしよう、半袖にしようか長袖にしようかって迷う時期になってきましたね。
嫌なんだな、それがね。
どういうことですか、嫌なんだというのは。
どっちにしようかなって思って、はい、いつもお出かけするときは半袖、でもね、クーラー入ってたら寒い、
あ、そうですね、
とか思って上着る、
は
とかいろいろ考えながらしないといけないのが楽しいのか、なんか邪魔くさいのか。
いや、邪魔くさいでしょ、それ考えるのはね。どちらかというと、う、西村さんどちらかというと寒がりですからね。
そうなんですよ。なんか絶対上着か、
はい、
クーラーよけのカーディガンかは、カバンの中に入れて出かけないとダメな人なんです。
まあ、これからクーラーの季節がまたやってきますよね。
うん、
私もクーラー弱い方なんで、
はい、
いいね、何か上一つ羽織るやつはと思いますが、それ持ち歩くのもね、男性の場合ジャケットでしょ、
うん、
めんどくさいんですよね、
で我慢する、
我慢する方ですね。はい、ということで、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さんも視覚障害をお持ちでいらっしゃるんですが、
はい、
その、まあ、病名というか視覚障害になった大きなきっかけの病気は何ですか。はい、
網膜色素変性症です。
はい、今日はその網膜色素変性症という病気についていろんなお話を、はい、これはお医者さん、先生からお話をお伺いしようということなんです。というのは、
はい、
今日スタジオにもう一方お越しいただいているんですけれども、はい、JRPS 大阪事務局長の松本正夫さんでいらっしゃいます。松本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介しましたが JRPS ということなんですが、
はい、
これは JR 西日本とはちょっと違うんですよね。
そうですね、よく似てますけど
当たり前の話なんですが、
はい、
よく間違われるんですが、この JRPS ってどういう団体なのかちょっと教えていただけますか。
は
い、
JRPS は網膜色素変性症のことを RP って言うんですけれども、
RP って言うんですか。
はい、略して RP と言うんですけど、
は
い、
ほうほうほう、
そこ日本網膜色素変性症協会という全国組織がありまして、
なるほど、
それの日本がジャパニーズなんで J をつけて、ね、
はい、
最後の協会の、ソサエティをで JRPS
と。なるほどなるほど、
はい、そういう感じで
名名相性というか、網膜色素変性症とは RP って言うんですね。
はい、
で、
はい、
J と S をつけて、はい、真ん中に置いて JRPS ということなんですが、
はい、
さあ、その網膜色素変性症ということですが、松本さんもやっぱりこの病気でいらっしゃるわけですか。
そうですね、はいはい、
今見える状態どういう状態なんですか。
もう口角のみって感じですね。光がついてるついてないかが分かる程度で。
何年前ぐらいからなられました。
病気分かったのはもう 40、50年前
で、
も
う、
はい、病歴は長いんですけ ど、
ね、
ここまで悪くなったのは10年ちょっとぐらいですかね。
あとで、まあ、はい、お医者さんに先生にお話をお伺いするんですが、この病気というのは徐々にこう見えなくなっていくと、まあ、時間がかかる、
ね、
まあ、それは個人差もあるみたいなんですが、はいはいはい、かなり、まあ、時間が経ってからだんだんと見えなくなっていくというような、そんな病気であるということなんですよね。
そうですね、病名は分かって、色素変性症ですよと言われても、まだ治療法がないんで、
はい、
病院行っても経過観察で、あ、こんだけ悪くなりましたねというのが分かるだけで。
なるほど、はい、今治療法がない っていう、はい、ここがちょっと大変なところですよね、松本さんね。
そうですね。
だから、まあ、この網膜色素変性症の皆さんが、まあ、いろいろこう寄って、こういう団体を作っていらっしゃって、そうです、ね、いろんな情報交換なんかもされてるわけですか。
そうですね、うん、一応網膜色素変性症協会 JRPS の、うん、目指してるところというのが、治療法の確立と、生活の質の向上、はい、QOL の向上という2つのテーマを掲げて、それに向けて活動しております。
なるほど。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
全国で4000名弱ですね。
4000名もいらっしゃるわけですね、はい。そしていろんな活動の中にイベントとか、あるいは講演会なんかもなさっていらっしゃるというふうに聞きましたが。
そうですね、はい。JRPS 本部の方では、研究助成金の先生方ですね、研究されてる先生方に研究助成金を提供するということで、はい、もう今年で27回ぐらいになっておりますんで、はい、どうにかして治療法を研究していただきたいというのと、はい、あと生活の質の向上を目指すということで、まあ、各都道府県の協会で、そういう生活に徐々に視力が落ちてきますんで、うん、それをどうしたらいいかという情報交換をしたりとかですね、そういうイベントを各協会でやっております。
なるほど。まあ、そんな活動をやっていらっしゃる中で、その講演会が今度6月の4日にあるというふうにお伺いしたんですが、はい、これはどういう講演会になるんでしょうか。はい、
一応大阪が主催しましてですね、はい、お二人の先生に来ていただきまして、最新の、研究の状況をお話していただくということで、お一人目の先生は近畿大学の国吉先生に来ていただいて、はい、網膜色素変性症とその類縁疾患についてということでご講演していただきます。
はい、
でお二人目の先生が、大阪大学の森本武先生ですね、
はい、
に来ていただいて、こちらは人工網膜の研究されてますんで、人工網膜の開発の現状というタイトルでご講演していただきます。
お二人のお医者さん先生に、はい、講演をしていただくと。
そうですね、
何かこう未来が開けるようなお話が聞ければな。
そうですね、今の現状とか、うん、研究の、ね、進展具合とか、実際に研究されている先生にお聞きするのが一番早いのかなということで、とりあえず今回は大阪の2つの大学から来ていただくことになりました。
6月4日日曜日です、はい、6月4日日曜日、大阪市立中央区民センター、
はい、
JCOM 中央区民センターとも今愛称で呼ばれているんですが、ですね、こちらの方は大阪メトロ堺筋線中央線の、堺筋本町、堺筋本町駅東改札を出て3番出口です。3番出口から歩いて2分のところにある、こちらの方で行われるということです。詳しくはまた後ほどご紹介したいと思いますが、さあそこで講演なさる方が、近畿大学医学部眼科学教室の准教授でいらっしゃいます、国吉和樹先生ということですが、実はね、国吉先生と今電話がつながっておりますので、はい、ちょっとその講演内容を含めましてお話をお伺いしていこうと思っています。国吉さん、こんばんは。
こんばんは、近畿大学の国吉と申します。
よろしくお願いします。はい、国吉先生はもうお医者さんになられてどれぐらいになられるんですか。
そうですね、うん、私は今59歳ですので約25年ぐらいになります。
ということはもうベテランの先生でいらっしゃる。
35年ですね。失礼しました、
はい、ベテランかどうか分かりませんがベテランでございますね。
はい、はい、もう年も分からないぐらいです
来年還暦ですか先生。
あ、そうですね、それはちょっと隠しとるんですが。
隠して今59で言い張りましたよ
、はい、
なかなか楽しい先生ですね。これ楽しい講演会になりそうで。さあ、国吉先生、網膜色素変性症の患者さんをよく見ておられるというふうに聞いてるんですけれども、はい、まずこの網膜色素変性症というのはどういう病気なのか教えていただけますか。
そうですね、網膜色素変性症という病気はですね、遺伝性網膜ディストロフィーというね、非常に広い範囲の病気の中で一番多い病気なんですね。
は
い、
あ、そうなんですか。
はい、はい、遺伝性網膜ディストロフィーというのは その、 字の通りですね、
はい、
遺伝子とかが原因でですね、発症するその網膜がだんだんとこう弱ってくるという、初めは元気なんだけど、よく見えてるんだけども、はい、ある年から、まあ、それは患者さんによって様々なんですけども、だんだん弱ってきて視力が落ちたり、あるいは視野が狭くなったりという病気の総称なんですね。
なるほど。先生、遺伝性ってついてる以上、はい、これは遺伝というふうに考えた方がいいんですか？
はい、原則としまして、その遺伝子に原因があるということが、
はい、
定義とされております。ただしですね、
はいはい、
現実的にはその今の日本では核家族とかも増えてますし、お子さんも一人とかいうことも多いですから、
はい、
はっきりしたその遺伝歴がないけども、私は網膜色素変性症になっちゃったという患者さんも多く見られます。
なるほど。はい、どうなんですか、今までと比べてこの病気っていうのは増えてるんですか？
ですね、増えては僕はいないと思いますね。
なるほど。はい、
はい、と言いますのは、網膜色素変性症自体はその遺伝子自体が原因ですので、その原因となる遺伝子の変異ですね、まあ、遺伝子の傷みたいなのがこう年々どんどん増えてるというわけではございませんので。
なるほど。
ほう、そのいわゆる発生率というのは常に一定であるというふうに考えております。
先生、さっきおっしゃってたように、だんだん時間をかけてこう見えにくくなる、これ最終的にはもう全く見えなくなるわけなんですか？
それはね、非常に個人差がございましてですね、結構70歳80歳になっても一人で病院に来られる方もおられますし、
はい、
その一方でですね、もう20代ぐらいから本当に白状が必要で、補助の方、介助の方がないとちょっと歩くの難しいという方もおられますので、
はい、
千差万別です。あと発症の時期、それからその進行スピードですね、
はい、
もう人様々ですね。
あと一概には言えないと、
はい、あと同じ家族内というか親戚内でも同じような経過をたどる方もおられれば、なんかいとこのあの子は今のところすごい悪いみたいだけど私はまだ見えてるとかね、なんかそういう、うん、差がありまして、そのあたりはまだ謎の部分も残っております。
なるほど。まだまだ分からない部分、これ原因というのは分かってるんですか？
原因はね、先ほどちらっと申したように遺伝子に傷がございましてですね。
なるほど。そこなんですね。
はあ、はい、逆、うん、それが原因なんですけど、まあ大きく分けて上染色体、昔は有性劣性って言いましたけど、今は顕性遺伝、先性遺伝って言葉を使いますが、
はあ、
まあ、そういう遺伝形式、あるいは性染色体 X 遺伝子に関係している遺伝とか、あと中にはミトコンドリアとかいうちょっと、はあ、細胞の中の臓器なんですけども、
ええ、
そこの中に原因があったりとかいうパターンもございまして、非常に混沌としているというのが現状です。
なるほどね。この網膜色素変性症ですが、治療方法というのはあるんですか？
現在はですね、もう根本的な治療法は残念ながらないと言わざるを得ないのが現状ですね。で、実際はですね、現実的には例えば僕もお薬を出したり目薬を出したりいたします。例えば安順脳を改善する薬が飲み薬ですけどね、
はい、
そういうのをお出ししたり、あるいはビタミン剤とか循環改善のお薬を処方したりとかしますが、まあ、はっきりそれを飲むと進行が遅くなるとかいう、あるいは良くなるという証拠もないもんですから、
はい、
まあ、現実的には患者さんのご希望に従ってですね、お出ししているというのが現状ですね。
なるほど。なかなか原因、まあ、治療方法がつかみづらい病気であるということですよね。
はい、その通りです。原因が遺伝子でありますので、例えば遺伝子治療であるとかいうことも、特に諸外国、うち日本でも試みられておりますが、まだまだそのやはり副作用とか、
うん、
リスクもございますので、まだその安全性を確かめると という段階を、まあ、ちょっと超えて、あとはその光がどのぐらいの間残るかな、あるいはあの見えなかった暗い迷路が歩けるようになったとかね、うん、そういう明るいニュースもございます。
なるほどね。あの今回6月4日なんですけれども、大阪市立中国民センターで講演会があるということですけれども、
はい、
国生先生は網膜色素変性症とその、類縁疾患についてっていう表題で、されるというふうに聞いてるんですが、講演内容ちょっとどんな感じになるか教えていただけますか。
そうですね、あの僕の後にお話しされるあの大阪大学の森本先生はですね、あの人工網膜のスペシャリストで、あの、まあ、彼はそちらの方を詳しく話してくださると 思ってますので、僕の方はですね、むしろその、まあ、皆さんよくご存知かもしれませんが、
うん、
その基礎的なところをちょっとお話したり、あるいはそのメンデルの法則ってなんだとかね、あるいはまあそういう雑談みたいなのも交えたり、まあ、時間が結構たくさんいただいておりますので、
はい、
そういうことから、あと網膜色素変性症と一つの名前なんですが、実はその中には原因となる遺伝子は100種類以上発見されております。ということはつまり100種類以上の病気の集まりなんですね。
はあ、
ですから私も網膜色素変性、あなたも網膜色素変性、あの子もってなんだけども、原因が違ったらそれ実は別の病気であると、まあ、症状は似てますけどね、うん、ということなんで、まあ、そのあたりを、まあ、ご理解いただけるように説明できたらなというふうに考えております。
なるほど、今言うたらちょっと目次みたいなのをお話ししていただいたんですが、聞きに行きたくなりましたよね。
はい、
おお、あ、そうなんだと、100種類以上というようなことで、はい、それはどういうふうにこうなっていくのかというあたりですよね。
そうですね、まだまだそれでもまだ発展途上といいますか、
はい、
おそらく最終的には200、300という種類の、あの遺伝子が見つかるんではないかと思っております。
これ例えばね、ちょっと目が見づらいな、おかしいなと思って先生とこ行きますよね、
はい、
あの網膜色素変性症というのをすぐ診断というのはできるみたい、できるもんなんですか。
ですね、まあ、ある程度その症状といいますか、
はい、
眼底写真の所見とか、あるいは最近でしたらその網膜の断面図を取る検査もございますが、
はい、
そこで典型的な、所見が出てたら、眼科医なら診断は比較的たやすくつくと思いますが、初期とかですね、初期段階とかでしたらなかなか、目の中を覗いてもほとんど正常に見えるし、なんか視野検査をしてもあまり結果はっきりしないとかいう場合にはちょっと診断が難しいこともあるかと思います。
なるほどね、はあ、まあやっぱり特徴的なものは診断すれば出てくるということなんですね。
そうですね、ある程度、うん、まあ、その場合は進行していることが多いので、患者さんご自身ももうすでにご存知だということが多いと思います。
先生ね、やはりそういう診断が下った時というのは患者さんご自身のやっぱり精神的なものというかショックも大きいかなと思うんですけれども、
はい、
その辺のフォローというのは先生からすればどういうふうになさっていらっしゃいますか。
そうですね、ですね、それは本当にその通りでございまして、まあ、ただちょっと時代もですね、
はい、
どんどん変わってきてまして、それが僕にとっては医者の方からはやりやすくなってる方向になってるんですが、それ何かと言いますと、
何ですかそれは。
インターネットの普及はございます、
ね、はいはいはいはい、
もう病院に来るときには大体患者さんネットで調べておられてですね、なんとなくなんとなく、
は
あ、これやなと、私これかというようなことは、
なるほど、
はい、ですからね、
ほう、
まあ、そこでなかなかどう、診断面を告げるかということは難しいんですが、最初はね、まあ断定することもなかなかできない部分もありますので、
はいはい、
これじゃないかと思いますということで、うん、ただご存知のように、病気って1週間2週間で急に悪くなるわけじゃないんですよね、
はい、
ですから、まあ、3ヶ月半年1年実は病院に来る前からその症状は
出てきてる、
多分5年10年前、はい、ひょっとしたら子供の時から私暗いとこ怖くて手を引いてもらってたという人も多いし、はいはい、 ああそうなんや、やっぱりという方も多いから、やっぱり受け入れるのに半年1年はもちろんかかるし、医師をかかってももちろん実は受けられないと思うんですけども、はいはい、その間はある程度頻繁に診察させていただいて、うん、落ち着いてきたらちょっとずつ間隔を空けていこうかなというふうに申しております。
なるほど、よくわかりました。ということで、国吉先生の講演をぜひ聞いてみたいとおっしゃる方は6月4日、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
は
い、
近畿大学医学部眼科学教室の准教授でいらっしゃいます国吉和樹先生にお話をお伺いしました。松本さん、
はい、
今の先生の話をお伺いしていかがでしたか。
そうですね、うん、どうしても色素変性症の患者さん個人差がありますんで、はい、その辺も含めて、お話ししていける、していただけると思いますんで、ちょっと楽しみになってまいりました。
なるほど、はい。西村さんいかがでしたか。
はい、ちょっと、まあ、私も知識がないんで、うん、その原因となるようなものが100も200も300も出てきて、みんなそれぞれ病気が違うみたいなことをおっしゃってたんで、
おっしゃってましたね、
うん、へーっていう感じだったので、はい、もうちょっとそこは詳しくお聞きしたいなって、聞けたらいいなとは思ってます。
なるほど、
はい。
講演会が6月の4日です。6月4日日曜日、これ無料です。無料でこの講演会は聞きに行くことができます。時間は午後1時です。午後1時から3時半まで行います。お二人の先生による講演会でございます。場所が大阪市立中央区民センター、 JCOM 中央区民センターとも言います。ここ2階のホールで行います。大阪メトロ地下鉄です。堺筋線中央線の堺筋本町、堺筋本町の駅を東改札口3番出口です。3番出口を出られて歩いて2分ぐらいのところにあります。大阪市立中央区民センター、6月4日日曜日午後1時からスタートでございます。ぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思いますが、松本さん、はい、これは、申し込みか何かは必要なんでしょうか。
今回コロナ前の状態に戻しましたので、申し込みは特に必要ございませんので、はい、ご都合がつけば来ていただければと思います。
なるほど。定員とかはあったりするわけですか。
はい、定員は会場が600名入る会場なんで、大きい会場ですんで、はいはい、半分でも300名は入れますんで。
なるほど、
はい。
当日行って OK なんだそうです。はい、6月4日日曜日午後1時から大阪市立中央区民センターで行われますので、よかったら直接会場の方にお越しいただけたらなと思っております。感染対策は皆さんしっかりしていただけたらなと思いますね。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでスタジオにJRPS 大阪事務局長の松本正夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊彦でした。では今週は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
長。どうした？
最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい。ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然。